おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
さあ、それでは金メダルの条件、これはリオのオリンピックでの裏話でありますが、リオでウクライナのペリニャエフと 0.901 の差をつけて、内村は鉄棒でありましたけども 15.80 で金を取るわけであります、
はい、
銀に、ペルニャエフ、まだ覚えておりますですよ。この直後の記者会見でどっかの辛辣なスポーツ記者が銀のペルニャエフに対してひいきしたんじゃないか、内村に意地の悪いスポーツ記者が質問したんですね、
はい、
で、あなたと内村の差はほとんどないし、あなたの方が良かったと私は見たけども、これはどうもひいきで差がついたんじゃないのっていう、
あ、そんな質問ありましたっけ。
あったんですよ。これ結構話題呼んだんです、
はい、
その時に内村は自分から言えないじゃないですか、そんな裏工作なんかしてませんよなんて相手にするのも嫌だったんでしょうね。その時に偉いですな、ペルニャエフがパッとマイクを取って、差はあった、彼が金だ、それはあんたには分からんだろう、でもね俺たちには分かるんだ、内村が金で俺はシルバーだ、このストレートさですよね。こういうのになんかこうスポーツの奥義を見る、国旗をかけて戦うわけじゃないですか、金を取ると中央の一番高いところで銀と銅を従えるという国家競争、中国なんてのはそのことにもうものすごい力を入れているわけですが、こういう出来事がパッと国旗を消しちゃうのね、国旗国家を消してアスリートの人間を正しく見る目みたいなものを教えてくれるという、
はい、
今度のオリパラ、特にオリンピックの方で触れますと感動しましたけど、スケートボード、
スケボーね
本当にね、もう日本中の老人たちがガチャガチャうるせえなと思っている。
いや、でもあんな伸びやかなスポーツが出てきたんだなっていう気しましたね、
感動しない、特に女子、女子金取ったからね、
はい、
13歳だっけ、中学生の子がいよいよメダルをかけてこれからコースに落ちていくというその瞬間、
はい、
あの若いアナウンサーが考えた名言で感動したな、13歳真夏の大冒険それでスタートあの子がパイプの中に落ちていくのね、感動したなあの瞬間、今度はスケートボードパークの方の男子でありますが、
はい、
かな見てないな、あんた忙しいもんな、
どれだ、
おじいさんものすごい暇なんで見ておったんですよ、はい、これ日本の選手が大活躍したスケボーパーク男子ホルザー、南アフリカの選手が出てた、
はい、
これ面白かったんだよ、みんな10代から20代も前半じゃない、ホルザー46歳、
そうなんですか
46歳でスケボーやってんのよ、
はい、
この人は南アフリカの軍隊の訓練でこのスケボーがあるらしくて、それやってるうちにスケボーに取り憑かれちゃって、で南アを代表して参加した、46歳、
はい、
それが10代の子たちと戦うんです、
はい、
それで必死になってやってるんですよ、それはもう年齢差、顔見ただけでわかるじゃん、
はい、
それでスケボーってやって失敗して帰ってくると全選手が慰めるのね、だからうまくいくと全選手が取り囲んで肩叩くのね、
全選手ってもう国を超えてってことですね、
そうみんな国別でそのいわゆる国旗をかけてメダルをかけて戦ってるんだけど、このホルザーが戻ってきた時にもう金メダルも銀メダルも全員出て彼を握手とハグで迎えるわけ、
なんか涙が出てくる、
出てくるでしょう
はい。
この時にね、いわゆるアーバンスポーツって呼ばれてるスケートボードなんだけど、ふっと思ったんだよね、オリパラの精神はここにありだと思ったんですけども、人種とか民族ではなくて、俺が言いたいことわかる？
わかります。
今まで国旗とか人種とか民族でこう人間を見てた、でもスケボーの世界では讃え合うんだっていうルール ール以前のマナーがある。
ああ、わかります。
こういうものを見せつけられたときに、また、くどいようですが、バッハ会長どうでもよくなった、俺は。彼だってスケボーできないもん、バッハ。
できないでしょうね。
あ、三段跳びはできないし、あんた棒高跳びはできないし。
ですよね。
どうでもいいんだ。記録に残ることじゃないけども、この、46歳のスケボー選手のこととか、盲目のマラソンランナーとか、それからオリンピックであった、棒高跳び、金メダルを分けた、争わなかったっていう、金メダルの物語、そういう選手たちの記録と思い出を残すべきであって、オリンピックで重大なのはやってる人の思い出なんだよ。
はい。
いかがでした？
明日もありますよ。
明日もありますか？
はい。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。大丈夫です。はい。まあ、とにかく明日一日で、はい、うまいことまとめたいと思います。この続きまた明日、もらえたの上で。